すいません、
私も初めてなので、お客様、またゲストのご紹介をお願いします。
はい、それでは本日のお客様の紹介をいたします。本日の高輪の講師として呼んでおりました、第30普通科連隊長兼柴田駐屯地司令一等陸佐谷俊彦様でございます。続きましてメインキャップの質問を紹介いたします。柴田ロータリークラブ馬場成雄君。
はい、
同じく柴田ロータリークラブ篠田昇君。
はい、
同じく柴田ロータリークラブ二階堂薫君。
はい、
よろしくお願いします。はい、失礼しました。では会長挨拶をお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
1ヶ月になりまして、張り切って会長挨拶をしようかと思いました。SA から今日はいっぱいあるんで、短めにしろということなので、嬉しい知らせがありましたので、それをお伝えして会長挨拶の代わりにしたいと思います。皆さんもよくご存知の白根高校野球部監督の樋口さんからの手紙でございます。彼はここの支社長をベルナールの支社長を柴田支社長をやっている時に、母校のというか、自分たちが指導している野球の友達からなんとか白根高校の野球部引き受けてくれないかというような話があって分かったということで、ここを支社長を辞められて白根高校の野球部の監督になった方であります。前略、この度の集中豪雨大丈夫でしたでしょうか。私の家の裏手を流れる中野口川もあわやという状態をになりましたが、難を逃れてほっとしています。さて、先日は心温まる電報をいただきありがとうございました。白根高校野球部が38年前に記録したベスト8の壁を突破できたのも、選手、マネージャー、そして多くの応援してくださっている皆様のおかげと感謝しています。6年前、お父さん頑張ってと私のわがままを受け入れてくれた家族にも改めて感謝しています。機会を見てメイキャップに伺いたいと思います。白根中央ロータリークラブのますますのご発展をお祈りいたします。そうそう、樋口さんは、3年4年前かな、ロータリークラブに入会されまして、今は幹事をなさっているというようなことで伺っております。彼がメイキャップに来てくださることをみんなで待ちたいと思います。予定が盛りだくさんということで、会長挨拶とに返させていただきます。
はい、分かりました。幹事報告。
はい、それでは幹事報告させていただきます。今日もかなり来ておりますが、まず、8月1日よりロータリーレートが変更になりまして、82円から80円に変わっております。それからガバナーから新潟豪雨のお見舞いと被害の状況確認という文書が来ております。それから会長宛に、2012年の RI 国際大会に選挙された RI 理事を選出する第一ゾーンの指名委員会の推薦ということで来ております。それから第1回のロータリー財団セミナー8月20日でありますが来ておりますが、ちょっと行けないということで、これは欠席になる予定です。それからロータリー財団委員長宛てに11年6月末現在での財団寄付の実績表が来ておりますが、もしご覧になりたい方は、米山小学委員会委員長宛てには理事会緊急決議として寄付の増進のお願いというものが来ております。それから村松ロータリークラブからインターアクト年次大会のお礼状が来ております。それから2011年から2012年会員増強セミナーグループ討議報告書が完成したので来ております。 同じく2010年から11年までの RI の第2560地区の GSE の委員長よりの派遣を終えてという報告書が来ております。続きまして例会変更でありますが、柴田ロータリークラブ8月1日振り替休会ということで、8月5日納涼例会島屋7時からということです。それから8月15日月曜日は規定休会、8月22日はガバナー公式訪問でございます。柴田城南ロータリークラブにつきましては8月11日振り替休会、これも同じく8月5日の納涼例会、同じく島屋の7時からということに振り替させてもらっています。8月18日、仮発会式ということで45周年の夜間例会移動例会が行われるようです。村上ロータリークラブからは8月18日規定休会、8月25日夜間例会、政運送6時からだそうです。村上岩船ロータリークラブからは8月15日規定休会、他石本ガバナー事務所がお盆休みということで8月12日から16日まで、鈴木ガバナーエレクト事務所が盆休みということで8月13日から16日までが、お休みということでございます。なお本日理事会がございまして、皆様の方にお知らせすることとしましては、後で委員長の方から あると思いますが、カンボジアの訪問日程が決まりました。11月23から26でございます。それから命の電話チャリティーゴルフ大会について50組ということで、後で本日ちょっと委員長もおりませんが、各国に、そのゴルフのメンバーの構成表がお名前入りで全部作られておりますので、そのノルマを果たしていただくというようなことは後でいくと思います。それからもう一点ですけれども、後で次回の例会からお願いすることになりますが、全員かければということなんですけど、今回の震災で安否確認ということもあるので、クラブメンバーの緊急連絡網を作ろうということになりました。個人情報の関係もあるので、どこまで、強制はできないとは思うんですけれども、次回例会で皆様の方にお回ししたいと思います。以上でございます。
はい、ありました。では委員会報告、まず会員状況委員会。
はい、おなじみの渋谷でございます。先般7月16日に、会増強セミナーがありまして、イタリア県まで行ってきました。なんだって柴田からビザがない私がありまして、多額の登録金いただきまして行ってまいりました。ですね、県内クラブ数が57クラブありまして、現会員数は3980名だそうです。過去最多で6185名になったことがあるんだそうですが、だいぶ減っておるということで、上の人たちはかなり危惧されているようでございます。当クラブは46名で県内11番目の多いクラブでありました。柴田クラブさんが、一番多くて79名でございます。新潟クラブがいつもトップではあったらしいんですが、柴田さんに負けまして、何か増強するように柴田さんに勝つように頑張るという、来年度のガバナーですか、石本さんがお話ししておりました。年齢的にですが、平均年齢は、当クラブが 53.42 で県内で2番目の若さの、クラブです。1番目は、村上岩船で 53.1 でありました。 50歳代のクラブは25クラブありまして、県内平均は 60.51 歳であります。各クラブの年会費でございますが、多いクラブは25万の会費、少ないクラブは15万でした。20万以下のクラブ数は20クラブありました。国際ロータリーでは、会員数が30万3673人、9年間で、54,702名の増でありますが、日本が24,144名の減であります。そこで一番、世界では一番減っておる日本ですが、2番目で米国で、アメリカで22,416名で、あの大国よりも日本が大会者が多かったということでありました。それで、会員数の、増員に努力してもらいたいということでありました。それと来年度ですか、長岡に1クラブの増を願っておるそうでございます。次は出席率は当クラブでは 94.56% で、県内の7番目でありました。今まで勝てない数字なんですが、去年の出席委員長の頑張りようだと思っておりますが、今年の出席委員も頑張っていただきたいと思います。一番は村松クラブで 100%、 そこで会員数が7名なんですね。90% 以上のクラブは14クラブあります。実は一番、重いのは、50% の、一番少ない悪いのは、50% の単眼のアジサイでした。このクラブは女性を含めて5名なんだそうです。一番少ないクラブであります。それから大津万国委員会からのお知らせということで、大津万国委員会はクラブ奉仕委員会の中に属しております。来年5月に予定されているバンコク、過去タイですね、ここに国際大会、がありまして、日本人3人目の RI 会長となる埼玉県の八代、クラブの田中作次さんが、RI 会長エリクトとしてデビューする記念すべき大会でもあります。田中さんが RI 会長となる年度の国際大会はポルトガルのリスボンだそうです。この地はバンコクに比べ大変遠いところでありまして、ご予定も立てにくいかと想像いたします。特に田中RI会長エリクトは、旧東地方市のご出身でもあり、今回比較的、行きやすいバンコクに赴き2560地区挙げて大歓迎 いたしませんかということなんですね。 毎年この塾は他塾に比べ国際大会の関心が薄く、参加者が少ないのが非常に残念です。そういう意味合いも込めて来年は数多くの参加を望みます、ということでありました。最後でございますが、中央大クラブの会員の皆さんには、増強委員会に、絶大なるご協力をお願い申し上げます。以上でございます。
はい、続きまして国際講師
ですか。
はい、
国際奉仕の佐藤でございます。手短にご案内申し上げます。先ほどちょっとお話がありましたが、今日の理事会で、今年4年目となりますが、プロンペンの竹戸風の学校の訪問の日程について、ご案内申し上げます。11月22日が火曜日が例会があります。翌11月23日の祝日の水曜日、新潟からソウル経由でプノンペンに入ります。プノンペン2泊していただいて出しまして、で翌11月の25日にとりあえずプノンペンから飛行機でアンコールワットのあるシェムリアップへ行って、ちょこちょこっとアンコールワットとアンコール遺跡を眺めて、その日のうちに夜シェムリアップを出てソウル経由で新潟に戻ってくるのが11月の26日ということで、11月の23、4、5、6最短パターンの2泊4日、これを基本として今年度11月プノンペンへ行く予定ということで進めてまいりたいと思います。また後ほど皆様方に日程表をお配りした上で、またご参加なさる方と募りたいと考えておりますので、その際にはどうぞよろしくお願いいたします。以上、終わり。
大変、忙しいところゲストをいただいておりますので、拍手お祝いとですね、蓄えいただいた後にですね、続けてやりたいと思います。ではこの件の方に渡しておきます。お願いします。
プログラム、プログラミングの有田でございます。今日は親玉委員長が出張で不在でございますので、小玉の有田がご案内を申し上げたいと思います。今回託話をしていただくということでお呼びさせていただきましたのが、第30連隊普通科連隊兼柴田駐屯地司令一等陸佐谷俊彦様でございます。内容については、3月11日、大地震がございましたけれども、それ以降皆様もテレビ等でご存知のように、感動をいただいておる、活動奉仕活動に、感動をいただいておる自衛隊の隊員の活動について、東日本大震災派遣活動ということで題しまして、託話をいただきます。じゃあ谷様よろしくお願いいたします。
ただいま紹介いただきました谷でございます。奉仕の心というですね、美しいものを理念としているロータリークラブの会員の皆様の前で話をさせていただけるということで大変光栄に存じております。よろしくお願いいたします。自己紹介から始めさせていただきたいと思います。はい、はい。名前は谷俊彦でございます。34年に2月生まれの52歳、出身につきましては福岡県北九州市防衛大学校で、家族構成は妻と長男と次男 長男は大学1年ですけども、去年も大学1年ってありましたが、まあ、という状況です。で、趣味につきましては読書とテニスで、家族につきましては東京都の八王子に置いているという状況であります。はい。舞台歴につきましては、大体2年ごとに転属しておりまして、舞台としては北海道と九州だけで、本州については勤務はあるんですけど、舞台勤務はなくて、柴田が舞台勤務として初めてというところでございます。はい。被害状況でございます。はい。被害状況でございますが、この赤いところが、震度が高いところで、この震度だけではなくて津波も非常に高かったということで、23年の3月11日14時46分発災しております。はい。3件の人的被害状況であります。これ6月10日現在で死者、それから行方不明者等の状況であります。はい。続いて、これは私たちが派遣されました福島県の被災地の状況でございます。よくテレビで放映されますのは、三陸沖の八重洲海岸の切り立った崖のところとかがありますが、私たちが行動した活動したのはこの福島県でございました。はい。はい。はい。私は着任が4月19日ということで、テレビとかで大体こういう状況っていうのは知っていたんですけども、初めて聞いた人は本当に驚いたと思います。あと私が家が建ってますけども、今の家は本当にものすごく強いと思います。震度6とかでも倒れてません。倒れてるのは全部津波でやられたというふうに私としては思っています。はい。はい。自衛隊の活動内容であります、上から捜索救助、それから避難支援、生活支援として給水活動、給食支援、飲食支援、医療支援、物資輸送支援、瓦礫の撤去運搬支援、道路警戒、それから原子力災害派遣関係ではスクリーニング、除染、放水測定、音楽演奏、これ慰問演奏であります。それから必要に防疫排水等も実施です。30連隊が実施したのはこの中の水色の部分であります。はい。これは陸上自衛隊だけですけども、陸上自衛隊の部隊運用ということで、非常に見にくいんですが申し訳ないんですけど、ちょっと説明させていただきます と一番上のこの第2師団と書いてある岩手県の北側、この第2師団というのは旭川に司令部を持っている東北の部隊であります。ここにある第9師団というのは北部東北を持っている青森県、岩手、秋田を持っている師団であります。第4師団につきましては福岡県、福岡市に師団司令部がある、北部九州の部隊、14旅団については四国の部隊、第5旅団につきましては、道東帯広が旅団司令部の、それから6師団というのは地元部隊で宮城県、福島県を持っている部隊、それから10師団につきましては、中部北陸を持っているところ、それから13旅団につきましては中国地方、それから CRF というのは中央総合連隊といいまして、全国的に、国際的に活躍するように設計された部隊、それから私たちが所属している12旅団につきましては北関東と信越を持っている部隊、これくらいの部隊で展開して実施をいたしました。で、これくらいの部隊が展開いたしますと、通常であれば、東北で活動する部隊の後方支援、これは補給であったり修理であったりするのは、仙台のところに船岡というところがありまして、そこにデポ補給所がありまして、そこに補給所であった補給店であったり修理場を開設するんですけども、これだけの部隊がいて、東北補給所だけでは持てなかったというところで、関東の補給所が、郡山に、それから北海道の補給所が岩手県の方に開設をされて、3個の、後方支援部隊というかデポを持って支援したというところであります。あと、補給店の中で糧食の交付所もあったんですけども、この私たちがいた12旅団というのは関東の方からの補給であったので生鮮食料品が早く来たんですけども、東北の補給所については現地調達もままならないところで非常用糧食が長く続いたというところでございます。はい。JTF という言葉を聞かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、これはジョイントタスクフォース東北で、これアメリカ 軍が使っている、まあ、世界的に使われている言葉なんですけど、ジョイントっていうのは統合というふうに使われています。統合任務部隊東北っていうところで、北総北総監が指揮官でありました。はい、12旅団の活動実績ということで、生存者の救出活動、それから給水活動、給食支援、入浴支援、医療支援、物資輸送支援、それから瓦礫の撤去運搬支援、それから道路警戒、音楽演奏等、これらの集計するこういうところでございます。はい、はい、続きまして、30連隊の活動地域というところで報告させていただきます。福島県は大きく会津地区と中通りと浜通りとありますが、30連隊については浜通りの北側というところを持ちました。で、あと第12旅団にはあと2日連隊が2個ありまして、この南側にいわき市というのがあるんですけども、そこは第2普通科連隊が、それから、郡山は第13普通科連隊が持ったというところで、30連隊につきましては、浜通りの北半分、原発を含んだ北半分を持ったというところでございます。はい、30連隊の活動の推移でありますけれども、最初の一月間につきましては、捜索をメインですね。それから第2期は捜索もするんですけれども、復興のもう荒れたままの瓦礫ばっかりのところではちょっとその希望も持てないというかいうところで、少しその瓦礫の撤去とかにも力を入れ出したところ、それから第3期につきましては、これはそのタイベックスを来て原発の20キロ圏内で活動したというのがこの一月で、6月5日からは、福島県から柴田に戻ってきて、柴田で、緊急時避難支援とか嘆願搬送支援という体制を持って柴田中等生退避したというところでございます。はい、第1期当初の行動ということで、発災したら自衛隊がどういうふうに動いていくかというところなんですけれども、3月11日に発災して連隊主力が柴田を出発したのは23時30分で、連隊は23時30分現駐屯地を出発、郡山駐屯地に前進すると、前進順序、本部管理中隊1中隊2中隊予備3中隊ということで、予備を置いている理由というのは、まだ発災の細部の状況が分かってないだからだったので、3中隊をまだ柴田に置いておくというところでございました。それとあとミリタリーの常識なんですけれども、いつ全力展開すると新たな状況に耐えられないということで、ミリタリーとしては基本的には必ず予備を取っているというところでございます。あと一般的に私たちが災害派遣の待機体制をどういう体制で取っているかと申しますと、先遣部隊につきましては1時間体制であります。先遣部隊につきましては偵察をしたり、それからその連絡幹部を自治体に派遣したり現場に派遣したりして、支援ニーズを捕まえたりする、そういう先遣部隊は1時間待機、それから主力については3時間待機ということで、3時間で収穫ができるというのを、306本のうち24時間取るという状況になります。それから3月11日の23時30分出発して、郡山駐屯地には明け方着いて、それから早速12日から活動したというところで、活動の当初はもうご案内の通りで、72時間というのがその生命を分けるところでございますので、最初のうちはもう本当に、寝る間を惜しんで活動して、寝る間を惜しむと言いますのも、あと私たちは現地に行って自分たちでテントを広げて宿営地とか作るんですけども、そういう暇も惜しんで、もう駐車場に車を置いて夜は車の中で寝るというような形で捜索をしていったというのが当初でございます。それから、最初の一月間はずっと睡眠不足になったんですけども、これにつきましては、各自治体の災害対策本部の災害対策会議が18時くらいに始まって、それが被災状況がつかめない関係もあって、だいたい災害対策会議が2時間くらいあって、それを受けて東北 JTF 東北の作戦会議が3時間くらいあるんです。18時から20時夜8時くらいまでやって、東北方面総監は、岩手県福島県 岩手県、宮城県、福島県の状況を把握して部隊運用を決めていくということで、もうそこで3時間ぐらい作戦会議があって、その後旅団がまた自分たちの連隊の運用を決めてということで、私たちが命令を受領できるのが大体12時近くと、で私たちが中隊に命令下達できるのが12時過ぎ、これが大体1月間続いたというふうに聞いています。はい、次のスライド。これ自衛隊の作戦室の様相なんですけれども、大体地図は必ず必要です。どこ隣の部隊との責任境界を明らかにして、自分はどこを担任して被災状況はどうなっているから、自分の部隊はどう運用するということで、陸上自衛隊は必ず作戦会議の時は地図が必要になります。3月11日につきましては、雪がまだ積もっていた時に出発いたしました。はい、これが一番最初の頃、捜索着手したところで、まだ瓦礫とかは全然片付けていないところであります。これ見ていただくと分かると思うんですけど、この中に人がいるかもしれないし、危険であるということで、まさにその陸上自衛隊とかを使うのが適している捜索なのかなと。大きい人がいないとか分かって撤去する段階になってたら重機械力ですね、グラブルとか使えばいいんでしょうけど、最初のうちは人力で捜索する陸上自衛隊が適しているのかなというふうに思います。はい、それから最初の捜索を終わって、その捜索だけではなくて、やはりその被災地の復興に向けて第一歩になるように、狭い地域を与えて、そこの瓦礫を撤去しつつっていうところです。でその中でも、赤い地域が瓦礫が集積しているところと、ちなみにこの黄色いところがその行方不明者を発見したというところでございます。はい、第3期の行動ということで、これはその20キロ圏内に入ってタイベックスを着て活動したところであります。で6月、一つ経って6月3日に南相馬市長、桜井市長さんに第2回目の現地説明をしたんですが、その時に私としてはその、一番最初に新潟県新発田市の第32日連隊から来ました、谷井久でございます、現地について説明いたしますということで説明し始めたんですけども、桜井市長さんも新潟県であったり新発田市が南相馬市の、被災者をたくさん受け入れているっていうのを知っていたので、そういうところであり、そういうところからまた現場の支援まで来てくれてっていうような、そういう目の感謝の目の色をしていたっていうふうに私としては認識をしています。そして6月4日に、小高区の捜索を終了しますというところを受けてました。はい、でここが今言った第3期の、一月間タイベックスを切って活動した地域であります。自衛隊の地図と申しますのは、こういうふうに1キロ四方の枠が作っておりまして、例えばこの枠が1キロになっておりまして、例えば歩いていけば15分かからないなとか、私たちとしては尺度を持っているところであります。でこの地図のこの青いところが隣の、連隊の13連隊との境界、こちらが12特化隊との境界です。でこの黄緑色のところが津波の到達点であります。こんな狭い地域だったんですが、一月間かかったっていうのは、やはり復興の第一歩ということで瓦礫の撤去まで していたからなんですけれども、この村上地区っていうところに家が大体200軒あったんですけど、残っているのは10軒くらい、ここの赤いところだけでした。この200軒分の、瓦礫がこの田んぼの中にずっと散らばってて、でこの赤いところ、緑のところは、瓦礫が集中していたというところであります。でその瓦礫の撤去、それからこのピンクのところも全部その水田がもう完成してて、最初は入れるような状況じゃなかったんですけども、排水をして最終的には乾かして重機で、ここら辺に松とかいっぱいあって、その松とかも散らばってたんですけども、それらも全て撤去したというところで、一月間かかったというところであります。はい、
普通の捜索と20キロ圏内の捜索が何が違うかと申しますと、20キロ圏に入るときに警察の検問があって普通の人は入ってないというところです。で捜索の時は現地ニーズがあって、ここの人が、まだ行方不明者なんですよとか、その地元警察であったり地元消防であったり地元自治体のニーズがあるんですけども、今回は特殊な事情で、地元のニーズがほとんどつかめない中での捜索となりました。あと、まあ、畜産家がその柵の中に押し込めてガスさせるのはかわいそうだっていうことだと思うんですけども、柵から離している、家畜なんかもいたし、犬はまさにこのアイコンタクトできる犬が結構いてですね、俺のことを連れて帰ってもいいんだよというような顔で、まあ、見ていましたですね。はい、でここはもう最後になってくるんですけども、桜井市長さんから了解をもらって柴田へ期待するんですけども、あと緊急時っていうのは原発が爆発するとか緊急時の輸送支援の体制を取って、6月24日の24時に任務が終了と示されて、30連隊も任務を終了したというところです。あとその6月5日から24日まで柴田で待機しましたけども、16日は44連隊っていう、あの福島県の北半分を持っている部隊、六特連っていう福島県の南半分を持っている部隊に、その緊急時避難支援の申し送りをしました。どこに誰が残ってて連絡集団は誰で、市の担当者は誰で、自力で出れますとか出れませんとか、あと地図にそのいらっしゃる方をプロットして、そういうのを申し送ったところであります。はい、ホーム管理中隊の活動であります。普通科連隊というのは非常に機械力が弱いところで、普通科連隊が持っているのはこんな小さい小型ショベルドーザーが3台と、この陸上自衛隊では資材運搬車と言ってますけど、ミニクロラダンプみたいなのが3台しかないというのが普通科連隊であります。で、機械力の増強は施設の部隊であったり民間のグラップルとかの支援を受けたところでありました。はい、これは避難者の収容活動なんですけども、20キロ圏内ということでタイベックスを着ています。避難者の支援について、テレビで結構第一空挺団が個別を訪問して、あの避難支援がいるかとかああいうのを調べてましたけども、実はそれは第一空挺団は20キロの外側をやっておりまして、報道機関が入らない20キロの中の、避難者の掌握とか避難の支援とかは30連隊がやっていたというところであります。あと福島県は、福島県の南相馬市については、あの30キロ原発の話と、あとその津波で避難する必要があったんですけど、避難する人がいたわけですけども、風評被害でその南相馬市が契約したバスなんかも福島市までしか来てくれなかったということで、南相馬市のバスと自衛隊のバスで3000人くらいを、福島の確か競馬場だったと思うんですが、そこまで運んだというふうに聞いています。はい、で20キロ圏で活動したということで、要するに原発に近いところで活動しておりますので、必ずその隊員の健康管理というところで被爆量を毎日調査しておりました。はい、あとこれは生活支援の中の給水支援ということで、こういうそのがれきを黙々と撤去するのと比べると、民間被災者の人であったりとかから温かい声をかけていただける、やりがいのあるような仕事であります。やりがいがあるというとちょっとあれですけど、それからあとこういう仕事をしているときに、自衛官というのは戦闘服であったり制服着ているので非常にとつきにくいとは思うんですけども、この給水支援の時に妊婦さんが来てガソリンがないから病院に行けないんですということで、あの給水支援している人が走り回ってガソリンを分けてあげたと聞いています。でなんでこんな話しているかというと、自衛官というのはその
怖そうだっていう話だったり、もう規則がんじがらめっていう風な感じで、確かにその国有財産のガソリンっていうのを一私人に渡すっていうのはどんな枠組みを作ってもないんですけれども、大目的がその災害被災者の支援っていうことで、それに関してはその大きなにするのは非常に問題ですけど、そういうこともあったっていうところで、そういう自衛官の一面も知っておいていただきたいなと思います。はい、大中隊の行動であります。大中隊につきましては、原発がある町でしょうか、双葉町というところで原発から2キロのところで活動しているときに、福島第一原発の1号機が爆発して、セメントの粉がパラパラと降ってくるようなところにいた人たちです。でこの人たちが活動しているときに、ちょうど多分双葉町というのは、放射線量を測るものを持ってるらしくて、放射線が高くなっていくから自衛隊さんも、避難した方がいいよっては言われたそうです。ただその、まさにその避難者を救助に行ってるわけで、あの老人ホームの、30人を避難させるんですけども、その時はもう自治体も一緒に避難しているので、まあ、避難させるにもどこにさせたらいいかわからないということで、翌日の朝までかかってその30人をやはり福島まで避難させたというところで聞いています。あと最初のうちは先ほども申し上げました通りで、テントとかも立てないで、捜索に時間いっぱいされてたんですけども、自衛隊が、駐車場にいるとやっぱり人が寄ってきてくれて、情報、この頃は人がいたので情報をくれてですね、あの避難場所にあそこのおばあちゃんが帰ってきてなくて、あそこは確か塀が倒れてたから塀の下に下敷きになってるかもしれないということを、そういう情報をもらったりして、実際に行くと家にまだいらっしゃって、もうこのまま死ぬかと思ったっていうことで大変感謝されたとかいうような話も中隊長から聞いています。あと右下の写真は家の中の撤去なんですけども、家の中の瓦礫の撤去っていうのはこれ1個状態で1日かかるくらい大変です。あと要するにその丸太というか松の木とかが突っ込んでても機械力使えないので全部人力でやるような大変な作業です。あとこの人の家に勝手に入るわけにいかないので、200軒くらいこういう瓦礫があと入った家があったんですけども、それも全部地図にプロットして写真撮って、やりますかやりませんかということで、自治体南相馬市を通じて個人に確認して80軒の家の瓦礫を撤去したところであります。はい、第2中隊の写真があります。はい、第3中隊の写真であります。はい、一番最初の作戦室というのは柴田の駐屯地の作戦室で、これは福島駐屯地の体育館に作戦室を設けているところであります。はい、で右下に行きますと、これ婚礼の挨拶状なんですけども、挨拶状、こういうその記念になるものについては全て回収をして警察に渡した、まあ、当然その金庫とかもそうなんですね、そういうことであります。はい、それから、衣食住の話です。食に関してはここでご覧いただいた通り、食材さえあれば自分たちで作るっていうところであります。あと衣っていうものは全部自分で持っていく限りです。何日間経っても自分で持っていく限りで、だいたいよっぽど濡れてもよっぽど汚れても着替えません。着替えたものを自分のバッグの中に入れるよりも着ていた方がいいということで、最後任務が終わるまでだいたい1着で過ごすということであります。あと衣食住の住につきましても、天幕をゆとりがあったら立てますけども、立てれなかったらこの車の中で寝るし、あの変な話なんですけども、やっぱり防衛行動になって敵の前で天幕とか立てるわけにいきませんし、車の中で寝るわけでもいかせんので、そういう時はやはり地べたに寝てるっていう、そういう経験を持ってるところが自衛隊がこういう場で活用できるというところだと思います。はい、はい、遺体収容数は73体でありました。一番最後の遺体発見が確か7月17日からだったんですけども、男性のご遺体でしたけども、肌の色も全く一緒で、近くのダンプの運転手さんからそのお亡くなりになって2ヶ月以上経って 腕とかもげるんじゃないのって言われたんですけど、それも普通の通りでありました。海に入っている遺体は痛みが激しいと聞いています。はい、あと放射能対応と PTSD という神経外傷性障害の状況であります。はい、放射能につきましてはタイベックスというこの市販のものを売っておりました。タイベックスっていうのは、放射線自体を遮断する性能がなく、放射線を帯びた粉塵の付着を防ぐ目的で着用しているというところであります。はい、それから、染料系ということで、部隊が持っていた染料系で、部隊用染料系というのは高い放射線量になると警報を鳴らしてくれると。これは個人が携行していって、ずっとつけていて累積が分かってて分かっているのであります。はい、これは自衛隊が作った、今回の災害派遣で作った活動の際の服装の基準なんですけども、30キロ以内は何もしなくていいですよと、20キロ以内はタイベックスを着て防護マスクをつけて、もしくはマスクをつけて、ゴーグルつけてと、あと線量計算型というところで、まあ、20キロから30キロはこのちょうど中間というところであります。はい、今回の30連隊の隊員の中の最大の被曝量につきましては7ミリシーベルトでありました。許容被曝線量は 1人前あたり1ミリシーベルト以下と設定して、年間で50ミリシーベルトですので、なんですが任務の期間線量を30ミリシーベルトと設定しておりましたが、そこまで大きくまだゆとりがあるというところであります。ちなみに、今30ミリシーベルトと言いますけれども、女子に関しましては3ミリシーベルトで設定しておりました。はい、非常に見にくいので申し訳ないんですが、次のペーパーで説明させていただきますが、今私たちが測っているのは外部被曝ということで、内部被曝につきましては今度新潟県のご厚意で、内部被曝を、モニタリングで、6名抽出的にしていただいて、もしそこで内部被曝が出かかったら、処置はどうするのかとか、他の人の、まあ、どうするかとかいうことをまた話し合っていきたいと思っています。はい、それから今報告をした7ミリシーベルトっていうのが何かっていうことなんですけども、胸部の X 線の CT スキャンの一回が 6.9 ミリっていうところでございます。はい、それから健康状態っていうところでメンタルヘルスチェックっていうアンケート調査式のチェックをしたんですが、この ISR25 以上っていうのはこれ PTSD っていう心的外傷性障害の傾向があるという人が57名だと。からこれは経典っていうのが鬱であったり、不安障害なんですけども、この人たちが58名いるんですけども、中隊長が全員に対して面接をしても、要観察というふうな人は1人しかいないし、大丈夫ですとみんな言って要治療というのは1人しか上がってこないというような状況でありますが、この辺は引き続き観察していきたいなと思っています。先ほど報告した目指しました、5ミリシーベルト以上の人は26名が該当しておりまして、この人なんかから6名を抽出的に、内部被曝まで今度検査してもらうというところで、この人たちは血液検査もすでに全員終わっています。あと5ミリシーベルト以下でも、血液検査等で実施 し終わった、もしくは調整中であります。はい、はい、もう被災者の心というほど大きな題のことは書いてないんですけども、もう皆さんご案内の通りで、困っていることはありませんか、もっと欲しいものはと聞いても、いや十分です、あのサンダルが片方破れてるし服がドロドロなんですけど風呂は入られたんですかって言っても、3日前に入れたから十分ですと、服や靴や服の援助物質がありますと言うと結構です、自分は十分足りてますから、もっと困っている人のところへ持って行ってくださいって言って、自分のことよりも人を先に考えるっていう、人情と痩せ我慢っていうようなところであったと思います。はい、それから一自衛官の気持ちっていうことで、これ自衛隊の新聞の中に書いてて、多分こういうもんだったんだろうなっていうことで、ちょっと読ませていただきますけども、陸士長っていう階級の人ですね、事前の情報により覚悟はしていましたが、実際はそれを上回っていました。我に返りこの現状をどうにかするためにこの場に自分は立っているんだ、そう思い直し強く鉛筆を握り直しましたと。3等陸曹、 行方不明者捜索で苦労は何ですかといった内容の質問を受けることがある。肉体的苦労、精神的ストレス、生活環境、捜索現場の環境、それを苦労といえば簡単だが苦労などではないと私は答える。なぜならそれは自衛官として災害派遣という任務の上では当然のことでありというような認識。それから二等陸曹、人それぞれできることからコツコツと復帰に向けて歩き出すためのきっかけ作りを被災者に送り続けています。私たち自衛官もそれと同様に直接現場で復旧復興と被災者の方々が今後笑顔を取り戻すためのきっかけになればというような考え方であります。はい、はい、最後になりますが感じたことです。被災者に関してはもう日本皆さん感じてるし世界の新聞でも言ってますけども、忍耐強さ、冷静さ、痩せ我慢、優しさ、思いやり、そのこういうまさにこういう美意識を持っているなというところを感じました。あと被災者を取り巻く人々というのは本当に感性がその被災者のことを感じてやれる、その背景にあるのが善意であり優しさであったなと。あと被災者じゃないんですけども自衛隊を取り巻く人たちも自衛隊の活動を注視してくれて非常に優しい言葉をかけてくれていました。それはその私たち自衛官はその被災者にその希望であったり勇気であったり元気を与えられるために活動をしている、もしくはそういう心遣いをして活動しないといけないんですけども逆に被災者であったり被災者を取り巻く人たちからですねお褒めの言葉をいただいて私たちが逆に元気をいただいたなと思っています。あと日本を取り巻く諸外国の人々って国としては変な国もあるかもしれませんけども個人としては感性とか善意とか優しさとかは変わらないなと私自身は思いました。あと私は自衛隊が力をもらったことはいろいろあるんですけどその中でその自衛隊に送ってきてもらった文書とか話の中で私が、もう泣きそうになった文書をちょっと紹介させていただきます。これ自衛隊に救助された80歳のおばあちゃんの言葉で助けてくれてありがとう、私生まれ変わったら必ず自衛隊に志願しますから何度生まれ変わっても自衛隊に入って今度は人を助けますからとか、石上第二小学校というところを宿営場所にしてたんですけども最後に20キロ圏内の捜索するとかそこに届けられた花のカードで皆様の献身的なお姿に触れ楽しくありがたく思っています、お体に気をつけてください。それから、これツイッターですね、いつも一番困難の時に一番困難な場所で活動してくれてありがとうございます、危険も顧みず現場で働いていらっしゃる皆さんに心から敬意を表します、皆さんの姿に本当に励まされています、どうか二次被害など起きませんようにご無事で、そして引き続き被災地をよろしくお願いいたします、本当にありがとう、頑張ってくださいでありますか。あと自衛官も恵まれた人がいて娘さんからメールを初めて敬語できたということで、日本に生まれ自衛官の娘に生まれよかったです、お父さんのことを誇りに思ってますということで自衛官が逆に本当に励まされている。あと私がその災害派遣で、昔の人ですね、雲仙普賢岳の災害派遣の時に金貝市長さんという人がいたんですけども、金貝市長さんが自衛隊が帰る時に言った言葉があってそれがまだ私の印象に残ってるんですけども、その当時の話なんですけども、人命は地球よりも重いと言われてるけれども自衛官の活動を見ていて人命よりも重いものがあることを知りましたと、それは使命感ですと言って金貝市長さんが言ってくれたのは私の印象にまだ残っています。あと防衛大学校の第1回目の卒業式の時に吉田茂さんという総理大臣がいて、吉田茂さんが言った言葉っていうのは自衛官が注目されるときは国が苦しんでいる、国民が苦しんでいるときだから自衛官は活躍しない方がいいと、そういうような、一生我慢の生活になるだろうがそれを我慢してやってくれっていうのが吉田総理が、卒業式の時に言われた言葉で、そういう言葉も私としては印象に残っています。あと最後にここで申し上げないといけないのは、私たちは非常にその柴田に駐屯していて恵まれてて、こういう話す機会も与えてもらえるし、 本当にそのなんていうんでしょう、垣根なく付き合っていただけて、知った激励していただけるし、頑張ってるねって言っていただけるし、私たちも、非常にいいところで、習慣を整えているということで感謝して、で柴田の方々にも感謝しているということであります。以上で非常にあれですけども終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。では、小泉会長の方からお礼の品をお渡し願います。
本当にありがとうございました。心ばかりですか。
私も何かを言おうと思って考えておったんですけれども、今の話を聞いてただただ感謝しかないんだろうというふうに思っております。皆様もう一度盛大な拍手を感謝に。はい、ありがとうございました。それでは引き続き、拍手をお祝いごとお願いします。よろしくお願いします。
時間を取りますけれども少し延長をお願いしたいと思います。それでは各所お祝いということで、発表させていただきたいと思います。会議担当小泉茂君8月6日、佐藤金一君8月11日、本田保君8月12日、渋谷茂君8月19日、水島博明君8月20日、そして私丸山光雄8月24日
会員選46、当日出席者38、 血石8、メイキャップ 3、89.13%、7月全体のですね、平均ですけれども 92.39% でございました。ありがとうございます。で8月、今日ですけれども46人で、出席が36、欠席が10名ということでございました。また今月もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。では、ニコニコ放送をお願いします。
はい、ニコニコスイングの山田です。マディアの教訓、誕生日は祝いありがとうございますということで2人です。本田保君、誕生会員誕生ありがとうございます。福島の方へ行く都合で早退させていただきますということで三口。石井誠一と妻の誕生日祝いありがとうということで2人。宮島光君、今年度初めて出席となります。お詫びお詫びを申し上げお送りしますと井口大臣。小泉茂君、柴田中途地で大様本日はありがとうございますということで井口入ってしまいました。井口お願いします。最後の木戸俊明、自衛隊にありがとう、私も自衛隊に、自衛官の息子ですということで井口いただ
きます。以上です。はい、大変強引な会でございまして、本当に私も話しませんございません。こういう会になりましたけども、会長、最終今日の終わりの提示をお願いします。
はい、日頃自衛隊のことは忘れている幸せを感じました。閉会します。